こんにちは、横川です。今日は不自由に感じる現状から抜け出し、思い通りに自分の人生を生きる秘訣というテーマで一本音声を取っていきます。まあもし、まあ生きづらいなとか、なんか縛られてるなとか、現状を変えたいと思うのであれば、この音声が今のその現状をね、変えるきっかけになるはずです。で、まあいろんな人の人生に関わらせてもらっていて、やっぱ思い通りの自分の人生を生きている人っていうのが少ないなってすごく思うわけですよね。思い通りの自分の人生を生きている人。あなたはどうですかね。思い通りの自分の人生生きてますかって言われたら、はい。言い切れますか？まあ、これ、はいって言い切れる人って、まあ、どういう人かっていうと、まあ、他人の目を気にすることなく、自分の生き方が明確に定まっていて、まあ、自分の言うことに自信が満ち溢れていて、まあ、自分の実現したいことと、今やっていることが繋がっていて、まあ、他人に貢献することが自分の喜びになっていて、まあ、これまで経験した過去の様々な出来事、まあ、いろんなね、艱難辛苦、辛いことだったり苦しいことがあっても、全部感謝できている。っていう人は、きっと思い通りの人生を生きている人だと思うんですよね。まあ、僕はこれを、まあ、人生の主導権を握って、思い通りの人生を生きている状態と定義しています。まあ、一方で、まあ、他人の目を気にしてしまったり、自分がどう生きていいかわからなかったり、自信がなかったり、自分の実現したいことが見えなかったり、自分のやっていることに意義を感じなかったり、毎日毎日自分のことでいっぱいいっぱいになっていたり、ため息が多かったりとか、過去にこう思ってるとか、という状態の人もいますよね。まあ、やっぱりこういう状態になってたら、やっぱり自分のね、なんで人生がこんなにうまくいかないんだろうって、自分の思い通りになってない状態じゃないかなと思うんですよね。じゃあなんでこうやってうまくいってる人、自分の思い通りに生きられる人と生きられない人で分かれちゃうのかと。で、その原因の一つをこれからお話しますね。まあこの原因の一つ、僕が考えているのは教育というものですね。教育。真面目な人ほど人生の主導権を無意識に奪われてきているって、すごい一生懸命真面目に生きている人ほど人に主導権を無意識に奪われている。まあどういうことかというと、まあ一昔前までは勉強していい成績取っていい大学に入っていい会社に入って定年まで勤め上げれば、勤め上げて、まあ、定年後はね、年金で生活するみたいな、もう幸せっていう形のルートが決まってましたよね。で、そうしたルートを歩む人材を育てるために、まあ、学校教育って組まれてますし、まあ、これを聞いているあなたもそうだと思うんですけど、そうした教育を僕たちは受けてきたんですよね。僕たちの親世代っていうのはこのルートで定められた幸せっていうのを手に入れられましたけど、もう今やっぱり時代変化しちゃって、まあ、定年まで勤め上げるっていう方がむしろレアな感じですよね。だっていい会社って言われてる会社に入ったとしても、突然ね、給料がカットされたり、ボーナスがカットされたり、ね、その仕事自体、その会社自体がなくなることだってあるわけですから。とすると、まあこれからの時代っていうのは、まあ一人一人がそのね、今まで決められていた価値観のね、常識の枠に縛られた幸せに当てはまるんじゃなくて、一人一人が自分の幸せを定義して、自分の人生の正解っていうものを作っていかないといけない時代になっています。でも、そんな自分で正解を作るなんて教育なんて受けてないですよね。で、僕たちが受けてきた教育っていうのは、親や学校からね、あらかじめ用意された正解を導き出すような、まあ、そんな教育を受けてきたわけですよ。 あらかじめ用意された正解を導き出すということは、もうそもそもそのあらかじめ用意された正解っていうのが、まあ、ある種洗脳ですよね。で、そしてあらかじめ用意されていた正解を正しく導き出せる人が優秀だと評価されて、で、その評価を得ることが素晴らしいことなんだと、まあ、一生懸命勉強してきたわけですよ。じゃあその結果どうなったかというと、人に認められないと自分の価値が認められないっていう人が増えてきました。だ、他人から認められることによって自分の存在というものを認識できる、まあ、そういう人が増えたわけですよね。だ、自分で自分の価値を認めるんじゃなくて、人から認められるから、人から称賛されるから自分って価値ある人間なんだって思う人が多いわけですよ。としたときに、他人から認められなくなったらどうなるかっていうと、自分って何なんだろうとか、自分の存在価値って何だったんだろうとか、まあアイデンティティクライシスって言われる、まあ自我崩壊ですよね、っていう状態を起こしてしまうと。だ、よく自信がありませんって言うけど、その自信は他人から認められることでしか手に入らないからと思ってるんで、自信を手に入れるためにますます他人から認められようと一生懸命頑張るわけですよね。自分の存在は自分でね、自分の価値は自分で認められるはずなのに、でもその考え方がそもそもないから、他人に認められようって、で、他人に合わせて生きようってなると、どうしてもやっぱり窮屈な感じをしちゃいますよね。だってもう他人が自分のことをどう思うかなんか全くコントロールできないわけで、そのコントロールできないものに対して自分を合わせようとするんですから、それこそ正解のないね、ところに自分自身を身を置いてしまうんで、だから生き方がわからないとかっていう状態を作っちゃうんですよね。だから他人の目の色を気にしたりとか、他人の顔色を伺ったりしてしまうっていう、まあ、もしそんなね、悩みを持っているんであれば、それって、別にあなたの性格じゃなくて、ね、真面目に教育を受けてきた、親や先生や大人の言うことを真面目に受け入れてきたからこそ、なっているってことですよね。思いや考えをうまく伝えられないっていう人もいっぱいいますけど、それって別になんか頭の回転が悪いとか、うんぬんっていう以前に、無意識に他人の目を気にしてしまうんで、これ言ったらどうしようっていうストップがかかっちゃうんですよね。だから、自分が考えてることがわからないってことですけど、そんなことないんですよ。そんなことなくて、本当は言いたいことあるはずなんですよね。でもこれを言ったらバカにされるんじゃないかとか、幼稚とかね、こんなに考えてないのとか、そういうなんか批判をされるのが嫌っていう、そういう思いが自分の行動っていうか、自分のね、その思考を止めちゃうんですよ。だ、もし他人の目を気にすることがなかったら、思いや考えはまとまってなくても、それをどんどん口に出しちゃっていいんですね。で、口に出していく過程で自分の考えとか思いってまとまっていくんですよね。まあ、不思議なことなんですけどね。で、さらに人の目を気にしなくていいんで、もう自分の存在は自分が一番認められてるっていう状態になっていくと、もう自信音がみなぎった状態で発言になるんで、で、その自信のみなぎった発言を聞くと、人ってその自信に引き寄せられて、なんかこの人についていこうみたいな、そんな感じを受けるわけですよね。だ、自分の価値を認めるために他人って実は必要なくて、 他人から認められるから自分が価値あるというわけじゃなくて、自分の存在というのは自分で認める、自分の価値というのは自分で認めることができるってことですね。だからよく他人と比較することでしか自分の価値を認められない人もいるんですけれども、まあ例えば年収が多い方がすごいとか、独立してやっている人の方がすごいとか、大きなお金を動かしている人がすごいとか、世界で活躍している人の方がすごいとかね、まあ人の荒探ししてね、自分の方が優れているとかね、アピールする人もいますけど、まあそういう人ってまさにね、他人と比較することでしか自分の価値を認められないわけですよね。だから独立してる人の方がすごいとかよく言われますけど、そんなことないですよ、実は。独立しているようで、実はね、結局やっていることは、ね、下請けだったりとかね。まあ独立してるように見えて、まあただ組織の中でうまくやっていけないから自分で独立してやるしかないっていう人もいますね。まあ僕なんかその典型なんですけど。だからこの他人の評価とか、まあさっきも言いましたが、他人の評価とかってもう自分でコントロールできないんで、そのコントロールできないものに対して身を置いてるってことは、もう主導権は自分じゃなくて他人に渡していることになりますよね。だから学校教育に真面目に取り組んでいる人ほど、取り組んできた人ほど、まあその自分で自分の価値を認めるという考え方を教えてもらってないんで、だから、まああとはそのね、正解を作る教育も受けてないんで、だ模範解答がないと、ね、いざ正解作りなさい、人生の正解自分で作りなさいって言われても、模範解答がないからなかなか作れないし、まあ作れたとしても、それが他人から認められないと価値がないものだと思ってしまうと。だよくね、その未来を描くとかね、未来を作るとかありますけど、その描いた未来って、他人から見たら、これすごいよねって言われるような未来になってる人がすごい多いわけですよね。ね。いや、そういうのってすごい、まあ気づいてないのかなっていうところもあるんですけど、ね。まあ、どこどこ行ったらすごいよねとか、こんな大きな家建てたら、こんな大きな家建てたいなとかね、いろいろ書くわけですけど、まあね、切り取ったりするわけじゃないですか。雑誌から切り取ったりするわけじゃないですか。でもその雑誌から切り取るってことは、それがすごいっていう他人の価値観が、ね、他人が称賛してくれる価値観っていうのがそこにあるから、そういうものに憧れを持っちゃうわけですよね。だから一人一人生まれた場所も違ければ育った環境も違うので、だから学校教育のようにね、確率的な正解なんて存在するはずがないんですよ。でも、用意された正解を出すことに慣れている僕たちっていうのは、どこかに人生の正解みたいなのがあるんじゃないかなっていうのをね、幻想をね、無意識に抱いてしまうんですよ。まずそれを取っ払う必要がありますよね。で、まあ自分の進む方向がわからないとか、やりたいことがわからないっていうのも詰まるところね。まあそれが人から認められるかどうかわからないっていうところに全て起因するわけです。まあまず人生において正解なんてないよっていうのをね、受け入れないといけないんですけれども、まあ長年かけて埋め込まれた思考の習慣っていうのが、まあそう簡単には許してくれないと。じゃあ一方で、人生の主導権を握っている人ってどういう人かっていうと、自分の出した正解に他人を必要とすることなく、まあ自分で OK を出している人ですよね。で、じゃあそういう人になるためにはどうしたらいいのかっていうと、まあ一番の近道は、そんな生き方をしている人を真似ることですよね。そんな生き方をしている人を真似ること。 の思い通りに生きている人を真似るってことです。で、まあこれはまあ僕調べになるんですけど、そうやって思い通りの人生を生きている人って3パターンあるんですよね。まあいろんな人と関わってきて、思い通りの人生を送ってるなと思う人には3パターンがある。で、一つは、まあ正解は自分で作り出すという教育を受けてきた人ですね。まあ親御さんがそういう生き方をされてきたり、親御さんの仕事の都合で、まあ海外の教育とか、まあ海外の教育って基本ね、教えてくれるというか自分で正解出さないといけないみたいな教育も多いですからね。で、あとはまあそうしたね、その答えを与えられる、日本の教育に疑問を持っていた人に、の塾とかに通ってた人ですね。で、まあ二つ目は、まあ学校教育に反発してきた人ですよ。まあ、盗んだバイクで走り出すじゃないですけど、大人の言うことをそのまま受け入れるんじゃなくて、自分で考えて自分の判断で反抗してきた人ですね。まあ、例えば、日本で一番偏差値の高い学校で成績一番でもありながら、麻雀やパチスロをやりすぎて停学を食らった人とかね、まあ、暴走族のリーダーでまとめていましたとか、まあ、なんか、もう非常識な世界ですよね。まあ、そんな経験をしている人っていうのは、もう自分の思い通りに他人なんか関係ないと、自分は自分なんだっていう意思を持って生きることができてますね。と言っても今挙げた2つって10代の頃のお話ですし、まあ、そんな体験普通持ってないですから、どうしようもないですよね。10代に戻れるわけないんですから。じゃあ真面目に教育を受けた人がダメなのかって思われるかもしれないんですけど、そんなことはないってことですよ。三つ目のパターンがあるんですね。で、三つ目のパターンが何かっていうと、三つ目のパターンが自分の思考を自由にできている人ですね。自分の思考を自由にできている人。で、無意識に植え付けられてきた思考パターンから脱却して、自分の思い通りに人生を生きているっていう。じゃあ自分の思考を自由にするっていうんですけど、どうするのかって話ですよね。まあ思考は現実化するっていう言葉をあなたもきっと聞いたことあると思うんですけど、だ自由な思考をしていれば現実も自由になるんですけど、不自由な思考をしていたら現実も不自由になるわけです。だ自分に起こった出来事に対してそれをどう捉えるのかっていうのは、すべて自分が自由に決めることができるんですね。自分に起こった出来事に対してそれをどう捉えるのかは、すべて自分が自由に決めることができる。だ、起こった事実はもう変えられないですけど、それをどう捉えるのかっていうのは自分の自由に決められるわけですよ。だ、例えば、まあ、勤めてる会社からリストラされたとしますよね。まあリストラされたっていう事実はもう絶対変えられないですけど、その事実を不幸だなと捉えるのか、チャンスだなと捉えるのは、もう全部自分で自由に捉えることができますと。いや、もう少し事例を出していきたいんですけど、美味しいものを食べるっていうのと、美味しく食べるっていう、まあ二つがあるとしたら、まあどっちに自由を感じますかね。美味しいものを食べるっていうのと、美味しく食べるって。まあ言葉にするとほぼ同じように聞こえるんですけれども、ここにも思考の自由って反映されるんですね。だ目の前に出された食事が残念ながら、あんまり美味しいものではなかったとします。すると、まあこんな考えが浮かびますよね。ああ、もっと美味しいものを食べたいなと。いうのと、どうやったらもっと美味しく食べれるかなって。で、前者の美味しいものを食べたいなとなると、今自分の目の前にあるものではなくて、自分の外側にあるものを求めていることになります。目の前にあるものではなくて、自分の外側にあるものを求めます。一方で、まあ、後者のどうやったら美味しく食べれるかなって考えるのは、今目の前にあるものをどうやって美味しく食べるのか。要するに、ま、その自分の内側の問題になりますよね。だってどうやって美味しく食べるのかって自分のね、考え方次第じゃないですか。だけど美味しいものを食べるって言ったら、自分の外側にありますよね。 今目の前にないものに思考がとらわれちゃうわけですよ。いや、こんなのもどうですかね。まあ、単純なデータ入力の仕事をしている人が2人いたとしてね、一方の人はこんな誰でもできる仕事なんてやってらんねえよな、もうでも給料のためには仕方ないよな、ともっとやりがいのある仕事がしたいよなって思いながらデータ入力してる。で、もう一方の人はこんなね、データ入力の仕事って誰でもできる仕事なんだけど、これをどうやったらやりがいのある仕事にできるかなって考えるんですよね。前者の人はやりがいを外に求めていて、後者の人はやりがいというものを内から生み出そうとしてるわけです。だから自由な考え方ができるっていうのは、その自分の内側ですよね。内側から生み出せる人、目の前にある状況に対してどう捉えるのかっていうのを自分で自由に決めている人ですよね。だからこれがないから不自由なんだとか、これがないから自分が不幸なんだって。だから外側に答えを求める人っていう思考を持ってる人っていうのは、そう、ないものに目をいっちゃうんで、これがないから自分ってダメなんだ、これがないから自分ってうまくいかないんだって不幸、ね、ないものに対して不幸な要因を持ってっちゃう。で、それって自分でコントロールできないじゃないですか、ないんだから。だからやっぱりそのないものに目いっちゃうと窮屈な形になっちゃうんですよね。自分でコントロールできないところに思考を向けてしまっているから、自分の思い通りの人生になっていないってことじゃないですか。だって今目の前にないんだもん。目の前にないものに対してね、そこに思いがとらわれてしまうっていうのは、もう思い通りになっていないっていうのを自分で言い聞かせてるのと同じですよね。だからコントロールできないところに思考を向けているっていうのは不自由な思考になっているし、人生の主導権も手放している。で、多くの人がこの考えになってしまうんですけど、これっていうのも実は人間が持つ習性だったりするんですよね。もともと人間は欠けてるところを見るようにプログラムされてたりするんですよね。まあよく、円があって、丸ね。丸。丸と、で、もう一方は、その丸が少し欠けた部分。まあ、C、C ですよね。アルファベットの C を思い浮かべてほしいんですけど、綺麗な丸と、アルファベットの C と、並べてね、二つ並んであったらどっち見るかっていうと、多くの人は、欠けてる方を見るんですよね。で、それなんでかっていうと、人は綺麗に整っているものに対しては安心感を抱くんだけど、欠けてるものに対しては違和感を抱くんですよ。だからその違和感がどうしても気になってそっちを見ちゃうんですよね。で、その丸っていうのが、まあ、自分の人生に置き換えれば、自分の人生っていうのが満たされていれば、まあ、そんなに気にしないけど、満たされないっていう部分、その欠けてる部分に思考の癖を持ってると、あれもないこれもない、で、そして他人との比較をして、あれもないこれもない、あの人とあの人はこれがあるのに私にはこれがない、だから私っていうのはてんてんてんみたいな、すごい窮屈じゃないですか。でも今持ってるんですよね。で、まあさっき教育の話しましたけど、まあ、この習性っていうのを教育はさらに強めてくれてるんですよ。まあ、学生の頃思い出してほしいんですけど、まあ、100点をね狙っていたテストで90点取ったとします。90点ということは9割できてますよね。まずは9割できたことを認めたらいいんですけど、どうでしょうかね。まあ僕はそうだったんですけど、足りなかった10点の方が気になってましたよね。だから仮に60点取ったとするじゃないですか。だから60点取ったら6割できたんだから、まずその6割できたことを認めればいいはずなのに、60点しか取れなかった。ってなんなかったですかね。あと40点ね、あと40点分も成長できる余地が残ってるっていう捉え方だってできるのに、60点しかになっちゃうんですよね。だからもう、不足を見るようにも教育されてますよね。だから60点とか50点とかダメだって言われてたじゃないですか。 だ足りないものがあるっていうのを埋めるっていう。だまあそういう思考の発想っていうのをもう本当教育の中で植え付けられてるんですよね。もともと人間が持ってる習性、欠けてるものの方に目に行く習性に、さらに教育っていうもので、欠けてるところに目が行くような、まあそんな教育を受けてきたわけですよ。じゃあ、どうしたらいいのかっていうと、あるものに目を向けるっていう、あるものに目を向けるっていう。で、この自由な思考ができる習慣に変えていかないと、自分の人生の主導権っていうのは自分以外のものに握られっぱなしになっちゃうっていうことですよね。だから欠けているものを手にしないと、とか、なんか外的条件が整わないと幸せになれないっていう、この思い込みをまず外すっていう。じゃあそのために何しなきゃいけないってかっていうと、まず今持っているものだったり、今やってるお仕事だったり、家事や子育てだったり、今いる人間関係の中に、その中に幸せを見出せる思考を手に入れる必要があるんですね。本当にどんなに小さくてもいいから、ほんのちょっとでもいいんで、今あるものの中に幸せを見出していく、幸せの思考の習慣をつけていく。まあ、例えば仕事をしてるんであれば、まあ、自分が仕事をすることで笑顔になっている人が、ね、助かっている人が必ず一人はいるはずだって。どんなにやりがいのない仕事だったとしても、この仕事は将来必ず自分にとって必要だからこそ今やってるんだって。いう考え方をすることによってやりがいって生み出せるんですよね。で、環境がどうであっても、その環境の中にその感謝の気持ちを感じることができるっていう。まあ、これが思考の自由を手に入れた状態ってですよね。じゃあ、この思考の自由ってどうやって、あ、その前にあと自由と、わがままの違いって何だかわかります？自由とわがままの違い。まあ、ちょっと話ずれるかもしれないですけど。まあ、これ人によって定義は異なると思うんですけど、僕はこう定義するんですね。自由っていうのは自分一人で完結できる選択。わがままっていうのは人の自由を奪う選択。まあ、例えば、まあ一日中ゲームをずっとしていたい、一日中ずっと寝ていたいと、一切の仕事を放棄した人がいます。でね、この人はこう言うんですよ。自分の人生なんだから自由させろよって、働きなんか行かないで、自分はね、一日中好きなゲームやって過ごしたいんだよと。って、もし言われたら、この人って自由ですかね？それともわがままですかね？まあ確かに一日中ゲーム、好きなゲームをね、やって過ごしたいっていう思いは自由ですよ。でも、もしそれをね、実現させたとして、そのゲームを一日中やって過ごすという環境を維持するために、例えば他のね、人の自由を奪ってしまう。まあご両親が生活のサポートをしなければいけないみたいな、そんな状態になってるんであれば、これは自由じゃなくてわがままですよ。だって人の自由奪ってますもん。だ他人の自由を奪って成立している自由っていうのは、それは自由って呼ばなくて、わがままって言うんですよね。だ真の自由って何かっていうと、自分の自由だけじゃなくて、相手の自由も尊重できている状態ってことですよ。で、まあ、自由には必ず責任を伴うっていう言葉があるように、まあ、自由って選択できる一方で、その選択に伴う責任って全て自分自身が負わないといけないですよね。だから自分で選択するから自分で責任を負うと。でこの覚悟がなければその思い通りの自由な人生っていうのはないですよね。だけど僕たちっていうのはその用意された正解を導くことに慣れちゃってるんで、この覚悟ってなかなか持てないですよ。持てないから誰かに許可を取ろうとするし、誰かが保証してくれるものを求めるわけですね。 どういう仕事をやった方がいいのかとかね、自分は何が向いてるのかなとかね、誰かに答えを求めてしまうその裏にあるのっていうのは自分で責任を負いたくないからですよ。他人の許可を得ることによって、その許可をしてくれた人に責任の一部を負わせることができますよね。だ、もしうまくいかなかったら、それをね、人のせいにできちゃうわけですよ。だから誰からも嫌われたくないとか、失敗したくないとか、みんなにいい顔したいっていうのも、全部責任をすべて自分で背負う覚悟がないからですよね。でもまあ、ここまで聞いてくださってるね、あなたですから。そんなことはないと思うんですけど。じゃあ責任取るってどういうことかっていうと、まあこういうことですよ。現在の自分の人生っていうのは、すべて過去の自分が選択した結果であって、そしてこれからの選択によって自分の未来が作られていくっていう。だ、これを受け入れられることが、まあ責任がある。責任を取る覚悟でもあるし、これができるからこそ、思い通りの人生って歩めるんですよね。まあ、例えば、過去に許せない人があったりとか、いたりとか、出来事があったりすると。でもそれって、許せないってずっと思ってても、その許せなかった人がいる事実ってもう変わらないじゃないですか。だからそれを、まあ、どんなに許せない人がいたとしても、その人は自分にとって必要だから、自分の目の前に現れてくれたんだって。だ、すべてもう自己責任として、受け入れることができている人っていうのが、その自分の思い通りの人生を歩むことができるってことですね。まあ、たとえ人から裏切られても騙されても、リストラにあっても嫌な目に遭わされても、電車が遅れても、どんなに嫌なことがあっても、それが全く自分に責任がなかった、客観的に見てきてね、自分に責任がないことだとしても、すべて引き寄せてしまった自分に責任があるって。で、まあそんな風に考えられる。生き方ができるっていう人が、まあ自分の思い通りの人生を生きてる人ですよね。で、思い通りっていうのは、今の自分が想像したことが実現することが思い通りじゃないんですよ。だって今の自分が想像したことが思い通りになるってことは、結局それって未来永劫今の自分のままで成長がないってことですよね。そうじゃなくて、あらゆる捉え方について自分の思った通りに捉えることができるっていうのが、思い通りの人生を生きるってことですよ。この発想の転換ですよね。自分の、今の自分が思った通りの出来事が起こるのが思い通りの人生じゃなくって、起こる出来事に対して自分が自由に捉えることができるって、プラスの面をね、見ることができるっていうのが思い通りの生き方っていうことですね。まあ、そうしたね、まあ自由な、思考ができるっていう状態をできる人を、まあ一人でも多く作っていきたいなっていうのが今僕の思うところです。はい。まあちょっと長くなりましたけれども、何かヒントになってくれればなと思います。聞いていただきありがとうございました。